さて、今夜お迎えしましたのは、山口大学、学生支援センター就職支援部教授でいらっしゃる平尾元彦先生でよろしいでしょうか。
はい、平尾です。どうぞよろしくお願いいたします。
私、先生にお目にかかる前に、いろんなお話を伺っている中では、もう少し年上の方かと、
そうですか、
ずっと想像してたんですけれども、なんとお目にかかると随分お若いので、
そんなことないんですけど、
びっくりしました。はい、でもお若いですよね、周りの教授の方々の中でも若いの子に終わりになりますよね。
そうでもなくてですね、結構年はいってるんですけども、はい、気持ちだけは若く、はい、持ってます。
おいくつかとは、新たに伺いませんけれども、ただ本当にお若くて、私もびっくりいたしました。でも、就職支援を学生の方になさるにおいて、やはりあまりね、年齢のこう幅があったり、あと考え方が少し幅があまりにもあると、なかなか学生も心を割ってお話できないので、そういう意味では、この先生はなんか学生ととっても近い感じがして、皆さん安心してご相談されるんじゃないかな、なんてそんな勝手な印象を持ったんですけれども、学生の方々とはどうですか？
そうですね、本学本当にいろんな学生がいますので、いろんな学生たちの相談を受けたり、いろんな学生たちの支援をするっていうのは私の役割ですので、できるだけいろんな学生から相談したいな、この先生だったら大丈夫だなと思えるように、そうなりたいなと思って、日々努力はしてます。
私の知っている山口大学の学生さんに、やはり先生のお話をちょっとしましたら、とってもいい先生だってすぐに帰ってきまして、とても優しくって、親身になってくださるんですよっていう話を聞きましたので、多分先生はそういう意味では努力をきちんとなさってるではないかなというふうには思ってるんですけれどもね。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。
今日はですね、いろんなお話を伺いたいと思います。山口大学における、その就職活動、学生の皆さんがなさっている活動であったり、あと、先生のご自身の研究につきましても、いろいろとお話を伺いたいと思います。はい、学生さん、皆さん、先生、ご専門は何かってご存知ですか？
ですね、おそらく知らないと思うんですね。就職にいる人だというふうに思ってるだろうなと思うんですけども、でも授業の中では私は少し専門の分野のこととか、自分自身のキャリアの話もしてます。
なるほど。もうぜひですね、今夜は学生さんも聞かれたらですね、先生そういう研究なさってたのかというようなことにもなるのかもわかりません。楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、山口大学においてその就職支援ということをなさっているということなんですけれども、簡単に求職支援、就職支援と言いましても、様々なことがあるかと思いますが、主にはどういう指導をなさっていらっしゃるんですか？
はい、学生たち、1年生で入ってきて、4年で卒業する、あるいは修士課程にいて6年で卒業する、いろいろな学生たちがいるんですけども、やっぱり低学年で考えること、そして、就職活動を迎える、3年生で考えること、いろんなことがあります。で、たくさんの学生たちに、いろんな情報を、提供していく、就職支援の行事であったり、いろいろ企業の方が来ていただきますので、そういった情報を提供していく、このことも重要ですし、講演会を開催したり、一方で授業も行ってますので、そういったもので基礎的な基本的な力をつけて、将来に羽ばたいていく、そんなことをやってます。
なるほどね。今おっしゃったその授業というのはどういう授業になるんですか？
そうですね、私が担当しているのは、3年生が中心の授業、キャリアと就職という授業、そしてもう一つはキャリア形成とコミュニケーションという授業を担当してます。で、キャリアと就職っていうのは結構多くの人数で、今年は今の700人ぐらいですね。それも一つの教室に1回で入るわけではなくて、全部で5クラスに分かれてますけども、7つの教室で話をしてます。で、そこでは、就職活動というのはもちろん彼らにとって、3年生の皆さんにとって非常に重要なことなんですけども、それだけではない。会社で働く、公務員になって働く、教員になって働く、いろんな働く上で必要なことをしっかり学んでいきます。 それにはお金のこともまあ重要ですし、社会人としてのまあ心構えのことも重要ですし、まあ、一方で会社ってどんなものだろう、まあ、そんなこともまあ授業の中でしっかり学んで基本的な力をつけてまあ就職活動に乗り出す、まあ、そんな授業にしてます。
なるほどね、そういうことになるとやはり教えられる先生もいわゆるその社会のこと、その民間の企業であったり、まあ、さまざまなその就職先ということをかなりこう研究されないと伝えることっていうのは難しいかと思いますけれども、うん、そういった意味で先生やはりいろんな方々とも外の方々ともやはり会われて、はい、でいろんな話もされるんで
しょう
ね。
そうですね、もちろん企業の方もいらっしゃいますし、うん、まあ、就職情報の会社の方とも普段から情報交換しながら、まあ、しっかり私が知らないと伝えることもできませんので、うん、そういうふうにしてますし、もちろん授業もすべて私がお話しするということだけではなくて、うん、まあ、実際にまあ働いている、まあ、最前線で働いている方とかですね、うん、いろんな情報を持っている方をお招きして、まあ、特別ゲスト、はい、で授業も進めています。
そういう情報というのは先生どういうふうに捉えてらっしゃるんですか。例えばそういう専門家の方であったりとか、そういう外部の方っていう部分において、う
ん、もちろん山口の方に来ていただいて、うん、まあ、話をすることもありますけども、うん、まあ、できるだけ積極的にですね、東京なり福岡なりといったところに、まあ、出ていって、そういったところで、まあ、最先端の情報を仕入れてくる、まあ、このこともすごく重要なことだと思いますので、私これから10月ぐらいから各地で合同説明会っていうのがですね、福岡ヤフージャパンドームとかいろんなところで開催されます。まあ、時間の許す限りですけども、まあ、そういったところにも出かけて、まあ、企業の方とご挨拶したり、まあ、そういった関係者の方とですね、まあ、そういった打ち合わせをする、まあ、そういうこともですね、積極的にまあやってますし、まあ、なかなかちょっとできない面もあるんですけども、なるべく外に出たいなというふうにも思ってます。
ね、まあ、本当に先生の努力がとっても大切だというふうに思うんですけれども、もうそういうでも努力をしてくださって、いろいろとこうなんて言うんでしょうね、その支援をしてくださるということになると、もう学生さんたちにとっては非常に嬉しいことだと思うんですけれども、例えば学生とお話をされて、どういう悩みを今の学生さんは就職に対して持ってらっしゃるんでしょうね。
就職活動の早い段階ですと、やっぱり何をしていいのかわからない、そして自分が何になりたいのかわからない、最近やっぱり自己分析をしっかりをして、自分の目標を定めてっていうふうに、まあ、よく言われるんですけども、やったんですけどわからないんですっていう学生も結構たくさんいます。で、そういった学生には、まあ、よく話を聞いて、まあ、アドバイスをするんですけども、やっぱり学生たち知らないことって多いですので、まあ、いろんな本を読んだり、いろんな出会いの中で、まあ、就職活動を通じて、まあ、見つけていく、これが大学生の就職活動だよっていうふうな話をしてます。
なるほどね。まあ、でも本当に就職難と言われる昨今ですから、なかなか先生方もいろいろな意味で大変ですよね。
まあ、我々が大変というのもやっぱ学生が大変ですので、我々しっかりサポートをしていくということだと思うんですけども、
まあ、例えば私なども時々その授業をさせていただいたりしていますとですね、どうしてそのダメなのかがわからないという学生もたくさんいるんですね。やっぱり山口大学でもそうかなと思うんですけれども、先生そういう方々にアドバイスを送られるとすると、例えばその、まあ、例えば第一印象であったり、そういった部分で何が必要だというふうに感じてらっしゃいますか。
これももう人それぞれなんですけども、学生にはまあ、その話を聞いた上で、一旦じゃあチェックをしてみようというふうに言って、で、まあ、面接をまあ実際にやってみたり、エントリーシートを見せてもらったりして、まあ、一般のまあ大人の目から見れるとどう見えるのかなということを一回チェックをします。でもそれだけではなくて、やっぱりその相性であったり、やっぱりその時に他に誰かがいたか、もっといい人がいたっていうこともありますので、まあ、そういった面も話をしながらしっかりと次に進めるようにまあアドバイスをしています。
それにしても学生の数がもう本当にたくさんですから、なかなか一人一人に目を届けるというのは大変なことだと思いますけれども、本当に大変なお仕事ですよね。
そうですね、まあ、しかしながらやっぱり学生にとっては就職というのは非常に重要ですね、うん、本当に人生の、まあ、社会に出る第一歩、非常に重要なことですので、まあ、しっかり向き合っていかないといけないかなと、まあ、日々思ってます、
ね、先生はその山口大学でこの支援をなされたのはどのくらいになるんですか。
今6年目に はい、なりました。
この6年間ずいぶん変わってきたんじゃないかと思いますけれども。
そうですね、私がこちらに来た時は、まあ氷河期、まあ腸がついてたかもしれませんね、腸氷河期の頃で、まあその後、まあ、あまり良くなったという実感は当時はなかったんですけれども、でも結果的に見るとずいぶん学生たちの、いわゆる、就職環境というのは良くなってきて、でもここ去年からですね、急速にやっぱ厳しくなってきた、まさにこうアップダウンという状況ですね。
そうですね、もう早く景気も良くなって、皆さんが本当に思うところに就職ができるようにならないとやっぱ困りますよね。
そうですね。
さて今夜は、就職支援についてお話をいろいろ伺っているんですけれども、山口大学のその特色って何かありますか、活動の中で。
そうですね、特にもう他の大学とかと比べて、本学が力を入れている、あるいは誇れるという面、2つちょっとあると思うんですね。はい、1つはたくさんの企業の方がこれから来ていただきます。学内業界企業研究会というふうに言ってますけども、この山口のキャンパスに全国各地からいろんな企業の方が来てくれて、学生が、その企業の方から働くこと、仕事のことをしっかり学ぶことができる、これが1つの特徴じゃないかなと思ってます。でもう1つの特徴は、学生たちが、自分たちの就職を何とかしようということで、しっかり頑張ってる、これが、もう一つの特徴じゃないかなというふうに思います。
例えばどんな活動なさってるんでしょう。
大きく2つありまして、1つは就職活動交流会というのをですね、年に2回開催してます。これは、大体夏と冬と、2回開催してますけども、そもそも私が来た、6年前にある学生が、先輩の話をもっと聞きたいよねって言ったんですね。じゃあ寄ったらいいじゃないと、ちょっとその一言から始まった企画なんですけども、じゃあやりましょうということで、3年生の学生たちが4年生の学生たち呼んできて、みんなで交流をする。
なるほど。
それぞれの先輩の、いろんな先輩の活動を聞いて、しっかり学んでいく。本学は7つの学部ありますけども、もう学部関係なくですね、いろんな学部の先輩のいろんな活動を聞いて、自分の進路に役立てていくというような活動をですね、もう6年前からやっています。
それはとっても身近な話ですし、自分たちにも匹敵する話が多いと思いますから、即それがまた自分の活動に役に立つことですよね。
でまた嬉しいことに、そこでいろんな先輩から教えてもらった3年生が今度4年生になったら、後輩のためにですね、自分も出るよということで、4年生になってまた自分は今度こう伝える側としてですね、やっていただいてますし、時々ですね、卒業生、就職活動交流会に出て、就職をした卒業生もその時来てくれて、実際に働いてみたらこうだったよみたいなこともですね、話をしていただいて、脈々と続いてるっていう感じでしょうか。
とてもいい輪ができてますよね。
そうですね、そういう流れがあります。
でもう一つというのは、
もう一つはこの就活インフォメーションっていう、これ雑誌なんですけども、
立派な雑誌ですね。
はい、学生たちが、3年生が中心になりますけども、4年生を取材をして、就職活動どうでしたかっていうことで、取材をしてですね、まとめていく、で冊子の形にしていますので、これは、大体2月ぐらいにできて、3年生に配っていく、でそれを読んで、いろんな活動、こんな活動もあるんだということがですね、分かっていく、そんな雑誌、これは学生たちに無料で配布をしています。
そうですか。その雑誌、先ほどちょっと拝見させていただきましたら、ちゃんと広告ものあるんですね。
そうですね、はい、
でそういう活動っていうのも学生たちがするんですか。
そうですね、学生たちが、頑張って、活動をしてくれてます。
そうですか、はい。そういった意味では就職だけじゃなくって、いわゆるその社会人としてのその、自立という意味であったり、それからこの先少しその組織的なものを組み立てていったりっていう、そういう力にも学生の一人一人がなりますね。
そうですね、すごくこれ各学生たちいい経験をしてますのが、こういった雑誌を作るということもあるんですけども、実際に取材をしてインタビューに、先輩たちに聞く、そうするとこの紙面に載っていることもあるんですけども、それ以外のこともですね、しっかりちゃっかりいろいろ聞いてアドバイスをもらっているようです。
大変学生さんたちが元気で中心に頑張ってるっていうお話すごくよくわかりますね。それで伺った時にお部屋に伺った時に本当にたくさんの学生さんがいらっしゃってなんかすごく活気があるなっていうふうに感じたんですけれども、はい、それがつながったような今お話を伺ってしますね。
そうですね、ちょうどいろんなイベントがありますので、はい、それの申し込みに来たり、うん、あるいは本もたくさんありますので、まあ、そういった本も見に来たりとかですね、あるいはパソコンを使いに来たり、いろんな学生が、まあ、共通教育等の就職支援室、まあ、出入りしてます。
なるほど、いやよくわかりました。これから山口大学に入ろうかなって思ってらっしゃる高校生とかね、そういうまたお父様やお母様方も聞いてらっしゃるかと思いますけれども、そんなふうにこう学生たちも中心になり、また先生も一生懸命にその中に入り、本当にうまいことこう回ってるなっていう気がいたしますので、子供を入れてもなんか就職先っていうのはちゃんと自分で見つけて、そしてうまくやっていけるんじゃないかなって、私なんかもおりませんけれども、もうそういう子供はですね、ですけどもうそういうところだったら安心して入れてもいいなっていう、そんな感じになりますよね。
ですね、我々今非常に力を入れて言ってることは、自分のキャリアは自分で考える、そして自分で選んでいくっていうことなんですね。だけどやっぱりその考え方とか選び方ってやっぱりわからない、うんっていうのがまあ正直なところだと思うんですね。で、そのためのやっぱり授業でも学びますし、いろんな本から学ぶことっていうのもすごく重要なことだと思ってますので、今就職支援室には、いわゆる就職関係の本もありますけども、それだけじゃないんですね。働くことを学ぶ、あるいは社会で働く上で必要なこと、まあ例えば、コミュニケーションのことであったり、チームで働く力をつけるということ、あるいはまあストレス。なんていうこともですね、ストレスをどうやって乗り越えるのか、まあそんなことを学べるような、もうそういう本のコーナーも作って、単に就職するだけではない、しっかりと社会で働く力をつけるんだ、まあそういった準備も、まあ就職活動を通じて、まあつけていく。まあ、そんなふうにですね、考えて今就職支援室いろいろ整備しているところです。
そうですね、いやもう大学というのはただ専門的にお勉強する場だというふうな印象を持ってますけれども、うん、そう言われてみれば確かにその人間形成というかそういう部分でもすごく役に立つんですね。
そうですね、今キャリアという言葉がですね、うん、すごくまあ一般的になってきましたけども、まあ、キャリアあるいはまあ働くこと、このことも大学で学ぶことの一つであるというふうに、まあ、位置づけまして、まあ、キャリア教育も力を入れているところです。
なるほど。さあ今夜ゲストに来ていただきました平尾先生のお話も、今現実にお仕事をなさっているお話を伺いましたけれども、この後音楽を挟んで今度は少し先生についていろいろとお話を伺いたいと思います。
はい、わかりました。
さあ今夜は山口大学大学教育機構学生支援センター教授でいらっしゃる平尾元彦先生にお越しいただいておりますけれども、はい、先ほどまではね、まあ、ご自身が今力を入れていらっしゃるその就職支援についていろいろと伺いましたけれども、少し平尾教授とは一体どういう方なのかということで興味を持ってお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、私びっくりしたのは就職支援でその教授ということでどういう学問なんだろうかと思っていましたら、先生ご専門は社会工学類都市計画
専攻ということですね、はい、
なんですね、
はい、昔は大学時代はそうでした、
はい、それと随分、まあ、今のお仕事っていうのは、まあ、あまりこう結びつかないような気がするんですけれども、もともとその先生が最初に大学にお入りになるときに選ばれた学問というのはどうしてまたそれを始めようと思われたんですか？
そうですね、もう随分昔の話ですので、ちょっと記憶が薄れかけてはいるんですけども、はい、高校時代に都市計画をやりたいなって思ったんですね、で、なんで思ったかなっていうふうに考えるとやっぱりその都会への憧れ、うんだったのかもしれないんですね。やっぱり都市を作っていく、なんかそういうことにこう魅力、ロマンみたいなのをですね、感じて何かを作るということ、はい、まあすごくいいなと思って、まあ都市計画に、進んでいこうということで大学を選びました。
なるほど。先生今都会の憧れのようなお話されましたけれども、ご出身は福岡。
そうですね。
はい。
どちらかというと田舎の方です。
そうなんですか。はい、まあ、福岡というとどうしても山口から言いますと、なんかこうちょっと都会っていう印象がありますけれども、はい、まあ、場所は少し離れたところというか、
そうですね。
はい、でしょうか。で、まあ、もちろん高校生って とかその大学はどうしようって悩むときに何を選ぼうなんて思うときにですね、そう分かりませんもんね、その大学の説明を読んでも、これがどういう研究をしているのかっていうようなこともわからないし、実際先生が今おっしゃったようにこれがやりたいと思うけれども入ってみたら例えばそれはまたそれもいろいろと種類があるとかっていうことで違ってくるかと思うんですけれども、はい、先生はいかがだったんですか？
もうすごく違うなっていうふうに思ったんですね、実際自分が思ってたイメージと入ってからのイメージは実際すごく違ってたんです。まあそれでもその都市計画やりたいなと思ってましたから、うん、やっていたんですけども、やっぱり建築の方をですね、まあ自分はやりたかったっていうのはあるんですが、あの実際に学問をやってるとちょっと難しいなとかですね、うん、あまあ合わないかなとかですね、うん、というのがですねやっぱり大学入ってありました。
うん、でもそういう時があってもそれは大丈夫と。うん、入ってからいろんな方向性に向かってまた新たにスタートすることはできるということですよね。
そうなんですね、うん、あの一方で今まで全然考えてなかった都市計画のイメージではなかったことが見えてきたんですね、それはコンピューターを使って、まあ、いろんなシミュレーションをするとか、あるいはの財政ですね、あのお金をまあ動かすであるとか、あるいは公園を作ったりするときには、まあ、造園っていうその木の種類とかですね、まあそういった知識が必要になってくるんだとか、今まで考えてもなかったような新しい世界がまた大学で広がってきたんです。
そうですか。で、拝見しますと、随分お勉強が好きなのでしょうか。随分学校へ行ってらっしゃるような感じなんですけれども、ね。
そんなこともないんですけども。
そうですか。はい、まず大学を卒業された後、はい、大学院で、今度は経営、はい、政策科学。
はい。
研究家ですか？
そうですね。
こちら出られて、
はい、
でそこで終わったのではなくて、
はい、
しばらく間が空いてまた、まあ、別の大学で大学院にお入りになって、
ね、
はい、今度は社会科学研究科マネジメント専攻ということで、はい、お勉強好きですよね。
やっぱそれで就職をして私は大学、まあ、4年間出て、まあ、就職をしてるんですけども、
一度されたんですね。
そうですね、はい、やっぱり仕事をする上で力が足りないな、うん、もっと身につけないといけないなっていうことをたくさん感じたもんですから、まあ、社会人の大学院に2回、はい、行ってます。
社会人になっても、もう社会に出て少し経ってても、勉強しようと思えば、今はいくらでもチャンスがあるっていうことでしょうか？
そうですね。まあ、当時、まだそういった社会人大学院っていうのは、まあ、先駆け的なとこだったんですけども、もう今たくさん、ありますし、勉強するチャンスたくさんあるんですね。
なるほどね。で、先生、いろいろと名前は変わっておりますよね。専攻されている。
そうですね。はい。
実際に先生が今研究なさっていることっていうのは、このうちのどれになるんですか？
今はですね、やっぱり学生たちの、まあ、就職支援の現場にいますので、今大切にしていることは、現場の情報を、まあ、いかに、まあ、学問していくかということ、まあ、このことはすごく重要だなというふうに思ってます。まあ、もともと都市計画を目指す、専攻して、まあ、その後少しだけこう変わっていきながら、まあ、地域経済学というか、地域の問題に、まあ、興味を持って、まあ、ずっと今も来てるわけですけども、いろんな、地域の問題、まあ、特に地方圏の若者の問題ですね、そのことに興味を持って今取り組んでいます。
なるほど。まあ、そういう研究の中で今山口にいらっしゃいます。山口にお住みなやっぱ6年ぐらいですよね。
ですかね。はい、
実際に山口というところに住んでみて、また学生たちを通してさまざまなその就職活動の中で山口というのは先生のご研究から見るとどうなんですか？
非常にオープンな地域だと思うんですね。地域経済の、まあ、議論をしていく中で、まあ、開放性っていう話がありまして、私はまあ、むしろそういう分野が専門的なんですけども、まあ、国と国との間ですと国境もありますし、まあ、入管とか税関とかですね、あるんですけども、地域山口と福岡の間には、まあ、橋がトンネルがあるだけで、誰もそこで止めません。非常に開放的だっていう、状況があります。まあ、そういった中で人口移動も物も移動もお金の移動も自由な中で、まあ、その地域がどういうふうに発展していくんだろうか、なんていうのが研究課題なんですけども、はい、山口は非常にオープンな地域ですよね。
うん、
広島、福岡という両側にまあ大都市も、ありますし、まあ、新幹線も通っています、空港も、もちろんあります。まあ、そういった中で、非常にオープンな地域の中で、まあ、どういったまあ成長戦略が描かれるのかっていうのが、私自身も興味を持っているところです。
なるほどね。先生、 まあ、いいところと悪いところっていうのは必ずあると思うんですけれども、どうでしょう、良いところ一つというと、
やっぱりいろんなところに、まあ、行きやすいっていう面はあると思うんです ね。これ学生の就職活動の中で、山口からいろんなところ行くの大変よね、これはまあ事実ではあるんですけども、他のいろんな日本の中の地方圏考えてみますと、新幹線に乗れば、東京も大阪も行けるし、飛行空港もあるし、空港まで車で寄って行けば、いいという、そういった、非常にオープンの利便性というのがあるんですね。一方でちょっとお金がかかるっていうデメリットは、あるんですけども。
そうですね、デメリットはそのお金がかかるという部分もあるでしょうけれども、例えばその就職における、職業における部分において、やはりそうは言っても地方ですよね、そのあたりいかがですか。
やっぱりですね、いろんな情報が入りにくいという面はあると思うんです。今インターネットの時代ですので、どこにいても同じ情報が入るんですね。東京の大学生と同じような情報は実はネット上では見てるんですね。だけどやっぱりそれだけじゃないということはですね、まさに就職活動で本当に彼ら実感するんだろうなと思うんです。やっぱり人と会って情報を得ていく、あるいはその空気ですね、やっぱりそのこともやっぱ違うんだろうなというふうに思うことがあります。
なるほどね、わかりました。いやでも本当に先生先ほど その就職していたんだとおっしゃいましたね、間でいくつかお仕事なさってるようですけれども、拝見しますと民間でのお仕事っていうことになります、
そうですね、はい。
これやはりお仕事をされていたということは今の大学でのお仕事には生かされているんでしょうね、
はい、やっぱりすごく生かされている面もありますし、むしろ生かしているという積極的にですね、生かしているという面もあります、
なるほど、はい、例えばそのお仕事をなさっている上でもう少しお勉強したいと思われた何かこう一つ挙げるとすると、どういうところにそういったものっていうのはあったんですかね。お仕事をしながら、まだ勉強しなければっていう何か出会ったことってあったんですか。
具体的にというわけではないんですけども、実際やっぱり自分がやっていく上で本当に知らない知識はないといけないなということを、やっぱり最初大学を出て痛感をしました。で、その知識もそのことだけの知識ではなくて、なぜそういうことが起きるのかっていう部分の基本的な部分がですね、やっぱり、自分のこれは努力不足だったのかもしれませんけども、やっぱり欠けてた部分っていうのがやっぱあったんですね。ですので、働きながら、それを痛感した部分もありますので、もう一回じゃあ頑張ろうということで、もう一回勉強しました。
こんなこと何度も伺っておかしい話ですけれども、先ほどもちょっとお話ししたようにまだ間に合うと、その皆さんね、大人、この番組は大人ウォークですから、大人がたくさん聞いてらっしゃるんですけれども、やりたかったなって、私も含めてですね、もうちょっと勉強したかったなって思うことってたくさんあるんですけれども、どうなんでしょう、間に合うんですよね先生お勉強
間に合うというよりも間に合わせる、ですかね、
それはやはりやる気であったり、
そうですね、ただやっぱり私自身も感じましたけども、本当に若い、10代20代の頃の勉強の仕方と40代になっての勉強の仕方って変わってくるんですね。でそれはいい面もありますけど、いい面もありますし、やっぱり悪い面もあります。どうしてもですね、なかなか気力体力が続かないとかですね、やっぱり他の仕事が忙しいっていう面はあるんですけども、やっぱりその年代その立場に応じた勉強の仕方、これはやっぱりありなんだろうなというふうに思います。
なるほどね、いや少し躊躇していてどうしようと思ってらっしゃる方にはとってもいいお話だったんじゃないかなと思いますね。学生だけではなくて大人たちへも今夜は先生にいいアドバイスをいただいたような気がしますね。
はい、
さて今夜先生お話を伺う合間の曲をかけているんですけれども、先生からいただいた曲というのが赤い鳥ホークですよね。
そうですね、
お好きなんですか。
そうですね、好きですね。
でも年齢的にそろそろもうそんな赤い鳥は解散とかそのくらいの時じゃないですか。
私はもう解散してからのことしか知らないんですけども、いろいろレコードとかラジオとか聞く中で、すごくいいなと思って気に入ってます。
そうなんですか、はい、音楽はどうなんでしょう先生の生活の中で。
今ですね、もう全くない
現在は、
実は今は全く本当に音楽聴くことってなくて、車運転してる時のラジオを聴くぐらいなんです。
なるほど、音楽と関わった経験というのは
あるんですか。それは実は大昔には ありまして、
いつ頃？
これはですね、学生にも全然こんな話はしたことがないんですけど、
これは初耳。
高校時代は、フォークソングをやってまして、グループを組んだり、みんなで高校のその同好会をやってたと、そんな時期もありました。
そうですか。はい、そのフォークをやってらっしゃった時、何がこう担当されていた楽器というのは？
そうですね、ギターかピアノか、
あら、ね、ギターとかピアノですか、気になるんですよね。惹かれるんですよね。
当時は
ですね。当時は。はい。じゃあ最近は全くこう。も
うそうですね、全くですね。
あ、そうですか、はい。その高校時代にやはり赤い鳥を惹かれたり、歌われたりということだったんですよね。
そうですね。はい。
フォークが好きっていうか、フォークが良かったのはなぜでしょう？
なんでしょうかね。やっぱりその、ハーモニーというのも一つありますし、その歌を通じたメッセージ、というのもですね、やっぱりありまして、当時まだ高校生ぐらいですから、やっぱりそういうこう世界への憧れっていうのもあったんじゃないかなと思います。
なるほどね。特に今夜どうしてもこの曲は好きだとおっしゃった曲、これ何でしょうね、最後のステージに歌ったっておっしゃってました。僕の歌っていう歌ですか？
そうですね。
はい、赤い鳥の最後のステージに。
それは私が高校時代に。
先生。はい、高校時代にステージで最後にやる、
ね、一番最後だった
んですね。それは思い出の歌ですね、はい、そうですか。でも口ずさむとかっていうことはないんですか？最近
ですね、実はこの赤い鳥の CD を買いまして、
あら、じゃあ少し
十年ぶりにですね。
そうですか、
ひっそりと車の中で一人で聞いてます、
じゃあ時々は口についてメロディーが出たりとか、
そういうこともあるかもしれません、
ね、あるかもしれないですね。そうでしたか。じゃあ、音楽との関わりは高校時代ということで ね、今夜は赤い鳥の曲もかけているんですけれども、はい、その他大学でのサークルとかっていう、そういったものに入ってらっしゃらなかったんですか？
大学時代は、みんなと少しちょっとこうスポーツをするような、サークル活動もやってたことはやってたんですけども、あまり一生懸命ではなかったかなっていうふうに、はい、今思えば感じます。
ちなみにサークルはどういうサークル？
その当時やっぱソフトボールを。
今度はスポーツなんですね。
はい。
それはまた、随分高校時代とは違って、スポーツですけど。
はい、少しですね。
初めて大学に入ってからやられたんですか？
それはですね、やっぱり小学校の頃からやってて、スキーは好きだったんですけども。
スポーツ少年だった
んですか？いや、そんなこともないですけどね。
なんかあまりもう なんていうかね、私はこれができるっていうタイプの先生ではなく、どちらかとは言うとこう隠していらっしゃるような感じですけれども、スポーツもじゃ今でも例えば見たりっていうのはお好きですか？
ですね、もう今はもうあまり見ないんですけども、昔は少しスポーツ見たり、実際に体を動かしたりっていうふうにしてたんですけども、なかなかですね、やっぱりもう仕事が忙しくなると難しいなっていうふうに感じてます。
例えば体力維持のために現在何かをしているとかって、そういうこともなきしですか？
それはですね、なるべく歩くようにしてますというぐらいで。
それはとてもいいことですよね、どのぐらい、例えばお家から歩いてらっしゃったりとかってことあるんですか？
ということまではなかなかいかないんですけども、学内ですね、なるべく
広いですもんね、
なるべく動こうこと。
いや、それはでもいいことですよね。学校の中ずいぶん広いですから。
そうですね、
結構一生懸命歩くと汗もかきますよね。
結構大変なんですけど、
それがじゃあ健康維持ということなんでしょうか？
にしたいかなと思ってます。
なるほど。皆さんにどういう雰囲気の先生なのかっていうのをこう見ていただけないのが残念ですけれども、とっても穏やかな印象を受けるんですけれども、そういうこうなんて言うんでしょう、こうイライラ感であったりとかって、たまにはそういうこともあるかと思うんですけれども、そういったものを表に出さない先生 その何かこう秘訣があるのかななんて思うんですけど、何がそういうふうに落ち着けているんですか？
秘訣ですかね。特にはないですし。
そうですか。
特に意識したこともないですね。
とてもいい、なんていうですかね、家庭での教育であったり、そういういい生活っていうか、そういう意味でね、穏やかな生活をなさってたんでしょうね。
そうなんですかね。
羨ましいです。はい、もうなんか、私も真似ができればしたいなと思うくらい、とっても落ち着いてらっしゃるんです。学生たちにね、いろんなアドバイスをされるには、そのくらいやはり落ち着いてらっしゃった方が、皆さんも安心ですもんね。 さあ、で今夜はですね、平尾教授に来ていただきました。最後に広くラジオを聞いていらっしゃる皆さんに山口大学でのその就職支援についてのアピール、何かありましたらぜひ聞かせてください。
はい、大学生の就職活動、ずいぶんもう昔に比べるとも早くなってきてる、まあ実際そうなんですけども、3年生の学生たち、まあ大学院の修士課程の1年生の学生たちというのはこれからまさに就職活動本番の時期になってきます。まあいろんな企業の方との出会いの中で、まあ自分の進路を見つけていく、まあそういったことを我々も応援してますし、ぜひ皆さんも温かく見守っていただきながら、まあ時にはまあ社会人としてですね、アドバイスをしていただければ、働くことこういうことだよ、もっとしっかり勉強しなさいなんていうのもあるかもしれません。いろんなアドバイスをですねしていただければと思います。でこれから大学にはたくさんの企業の方来ていただきます。まあ、東京大阪あるいは福岡からも、そしてまあ地元の企業もですねたくさん来ていただきますので、まあ、どうぞ学生との出会いの中で、企業の働くことの本音を伝えていただければというふうに思っています。で実はですね4年生修士課程の2年生ですね、もう今頑張って就職活動をしています。もう終わった学生もいますけども、今卒論を一生懸命やりながら就職活動を取り組んでる学生たちいます。これから卒業して、まあ、3月いっぱいまで、まあ、しっかりと、まあ、頑張っていくと思います。自分の進路を何とか決めていこう、そして自分がしっかり考えて、まあ、いい道を次歩んでいこうということで、これから4年生修士2年生の学生たちもしっかり頑張っていきますので、企業の方々、まあ、社会の皆様も温かく見守っていただきながら、時には応援していただければ大変ありがたいかと思っています。
はい、いや本当に心のこもった先生のこのお話だったと思いますね。山口大学にはこんなに学生思いの教授がいらっしゃるということで、今夜は山口大学教授でいらっしゃる平尾元彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。